第2版の聖書をお持ちの方は841ページか、842ページとなります。第3版の聖書では旧約の917ページとなります。詩編の16編1節から11節をお読みいたします。詩編16編ダビデの御歌。神よ、私をお守りください。私はあなたに身を避けます。私は主に申し上げました。あなたこそ私の主、私の幸いはあなたの他にはありません。地にある生徒たちには威厳があり、私の喜びはすべて彼らの中にあります。他の神へ走った者の痛みは増し加わりましょう。私は彼らの注ぐ血の酒を注がず、その名を口に唱えません。主は私への譲りの辞書、また私への杯です。あなたは私の受ける分を固く保っていてくださいます。はかり綱は私の好むところに落ちた。まことに私への素晴らしい譲りの地だ。私は助言をくださった主を褒めたたえる。まことに夜になると私の心が私に教える。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので私は緩むことがない。それゆえ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。まことにあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの生徒に墓の穴をお見せにはなりません。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにあります。今朝はこの箇所より、あなたこそ私の主と題して御言葉を取り継がさせていただきます。今お読みいたしましたこの詩編、最初のところにも書いてありますが、ダビデの御歌とありますので、ダビデが書いたものだろうと思われます。皆さんもご存知だと思いますけれども、ダビデは若い時に敵であった巨人ゴリアテをたった一つの石で倒しました。それをきっかけとして、当時王様であったサウルの部下に召し抱えられていきます。そこだけ見ると非常に素晴らしい大抜擢でありますから、そこから彼は順調な人生を歩んだかと思うのですが、決してそうではありませんでした。彼は戦いにかけては右に出るものはなく、そしてその顔立ちもハンサムであります。楽器を演奏させればプロ並みの腕でもあります。人々がダビデを見て黙っておくはずはありません。今で言えばトップスターに彼は登っていくわけです。しかし一方でそれを見ていたサウルが面白いはずはありません。ダビデを激しく妬み、そして、最後にはこのダビデを殺そうと執拗に追い回します。ダビデには 友人がいましたけれども、しかしそのことからそのサウルに寝返っていく友人が出まして裏切られていきます。ある時は自分が隠れているところを密告もされました。何度もこのダビデは死の危険に直面していきます。その度ごとに神よ、私をお守りくださいと祈っただろうと思います。私たちもかつて信仰を持つ前でありますけれども、何か困ったことがあると神様助けてくださいと言ったことがあります。でその神様ですけれども、一体どの神様に祈ったんだろうか、今思い返すと、誰に祈ったのかよくわからなかったわけです。日本では田舎に行きますと道端にちょっと大きな石ころが転がっておりまして、そこには何か神様の名前が書いてあります。で、古い人というか高齢の方はその石ころの前に行きますと手を合わせるということもいたします。普段は神様など信じないという人でも、何か困ったことがあると神様助けてください、神様守ってくださいといろんな神々に手を合わせようといたします。ダビデは困ったから神様に手を合わせたのでしょうか。しかし8節にこう書かれております。私はいつも私の前に主を置いた、主が私の右におられるので私は緩むことがない。困った時の神頼みではありませんでした。私はいつも私の前に主を置いたとあります。でそこを読みますと、ああそうか、ダビデはやっぱりこう旧約聖書にも取り上げられるほどの素晴らしい信仰者なので、いつも神様のことを意識していたんだな、そういう、素晴らしい信仰者ダビデという結論を出してそこで終わろうといたしますが、この8節の御言葉をもう少し掘り下げていきたいと思います。一体私の前に主を置くということはどういうことなんだろうか、具体的には何を指していたのか、それを考えます。ヒントはまさにこの8節にあります。というかですね、この8節の前半ですが、素直に読みますとちょっと理屈に合わないんです。私は自分の前に主を置いたのですけれども、主は自分の右におられると書いてあるんです。前に置いたのにどうして右なんだろうか、素直に考えたらちょっと不思議な表現でありますね。でこのことはちょっと全然違う方面から、例えから考えて説明したいと思います。物事を決めるときには何かの基準が必要であるということは皆さんは分かってらっしゃると思います。何の基準もないのにこちらを選ぶか、それとも別のこちらを選ぶのか、それは決められないわけです。基準があって初めてどちらを選ぶかが決まります。一番身近な例でありますあれば、スーパーへ行って野菜を買うという場面があります。で、人参でも大根でも何でもいろいろあるわけですね。何本も並んでおります。じゃあどれを選ぶか、一番手前にあるやつ、あるものを選ぶという方もいるかもしれませんが、もう少し気にされる方は値段を見ます。これは安い、こちらの方が安いか、それから値段だけではない、こちらの方が新鮮か、それからこちらの方には傷があるかないか、 といろいろなことを見て総合的に判断してじゃあこれを選びましょうとカゴに入れます。私たちは意識はしてませんけれども野菜一つ買うにしても何かの基準を自分の頭の中に置いて選んでおります。では人間の生き方はどうなんでしょうか。野菜を買うのとはちょっと違う、ちょっとどころではない、かなり違います。生きる基準は、生き方の基準は、まあ、いろいろ人に聞きますとかなり幅が広いとも言えます。私はお金持ちになりたいのだ、そのためには少々危ない橋を渡っても構わないと考える人もいます。しかしその一方で、いやいや、たとえ飢えて死のうとも間違ったことは絶対にしてはいけないのだと考える人もいます。10人いれば10人の生きる基準がそれぞれにあると言っても良いくらいです。で、私は若い時にその生きる基準って何だろうかということを考えました。今言ったように10人いれば10人の基準があるんです。どれが本当かがわからないんです。でも絶対に何か変わらない永遠の真理のようなものがあるのではないか、それは何だろうか、もしそれが分かったならば私はそれに従っていきたいものだと思っておりました。いろいろと探しましたが結局分かりませんでした。そのうちに日々の生活に追われるようになって、まあそんなこと考えたって理想的に生きることなんか絶対にできないのだから、まずは生きなくちゃいけないのだと思うようになりました。いや、そのうちに少々心にやましいことがあってもバレなければよいんじゃいいのではないかと考えるようにもなりました。自分だけが潔白、清廉潔白に生きたとして、それがどうしたという、みんな同じことをしているんじゃないか、同じことをしてなぜ悪いのかと開き直るようになりました。けれどもある時聖書に出会いまして、自分のやってきたことこそが罪であると教えられました。それは私にとって非常に厳しい言葉です。けれども一方では、あ、これこそが自分が探し求めてきた人間の生きる基準である、永遠に変わることのない人間の生き方の理想がここに書かれているのだということを知って、驚いたことを未だに忘れません。まあ、おそらく皆さんもいろんなケースを通してだと思うんですけども、同じような経験をされたと思います。私たちは人生という道を歩まなくてはいけません。けれども例えて言えば、この人生の道は真っ暗なんですね。どこに行ったらいいのか、右か左か、まっすぐ、まっすぐ行くべきか、基準がないと選べない。真っ暗な道を歩くことはできません。真っ暗であるならば明かりをつけなくちゃいけない。明かりを置いて初めてどっちに行けばよいのかが見えてまいります。まあ、今明かりと言いましたけれども、この明かりこそが人生の生きる基準ということになります。その明かりはどこに置きますか。前に行こうというのに背中のところに明かりを置いたって暗いばかりになります。前に置かなくちゃいけない。前にランプを置いて前を照らして初めて前に進むことができます。その明かりとなる方は誰なのか、それが主である。ダビデは私の前に主を置いたと言っておりますが、 自分の生きる基準としていつも主を前に置いて自分の歩む道を照らしていたのだと言っております。まあ、そこまではいいわけですね。私の前に主を置いたけれども、主を前に置いたから全ては解決、いつも自分の進む道が全部わかりますというわけではありません。主の御言葉を思い起こしながら、さあ今日はどっちに進むのか、こういう問題があるけれども右か左かと私たちはやっぱり祈りながら考えます。けれども判断に迷う時があります。確信がありません。右を選んだけれど間違っていた、やっぱり左だったということになる、そういうことも起きます。神様がはっきりとこっちは右だよ、こっちは左だよと教えてくれたならどんなに楽だろうかと多くの方々が言います。神様教えてください、右に行けばいいんでしょうか、左に行けばいいんでしょうかと祈っても何にも答えがない。神様は遠く離れていて自分に何の答えも与えてくれないと思う時もあります。ところがダビデは主が私の右におられると言っております。まあ、聖書の世界で右という場所は特別な場所を指しております。まあ、別に右利きが優れているとか左利きがダメですとかそういう意味ではなくて、そういう習慣なんですね。右という場所を優れた場所の例えとして使っております。ダビデにとって最も身近なところに主がおられると言っても言い換えても良いと思います。ダビデのすぐ隣にいて何があっても主がすぐに相談に乗ってくれているくれたと言っております。八節の言葉、何にも説明がないと前に置いたのにどうして右にいるのかとこうちょっとこうこだわってしまいますけれども、そのような違いを言っております。では次に考えますけれども、じゃあ一体主はどのようにしていつこの相談に乗ってくれるのかを考えます。まあ、そのこともこの詩編の中に書かれておりまして、一つ前の7節にそのことがあります。7節をお読みいたします。私は助言を下さった主を褒めたたえる、まことに夜になると私の心が私に教える。主が助言を下さった、自分の右側にいてくださって助言をくださった、そしてそのことを通して自分は揺るぐことがなかったとダビデは感謝しておりますけれども、まあ、そこはいいんですね。7節の前半はいいんですが、後半です。まことに夜になると私の心が私に教える。何なんだろうこれはと思います。なぜ夜なんだ。まあ、これも具体的なことを考えると分かりやすいと思います。平穏な何もない一日を過ごしているときはいいんですが、だいたい人生には突然に大きな心配事や気がかりなことが起きていきます。昼間は忙しくあちらに行きこちらに行き、あの人を訪問しこの人と話をし電話をしメールを書きといろいろと忙しく働いておりますから、とりあえずはですね、心配事があったとしても それを脇に置いて、とりあえず目の前のことをこなしていくことで精一杯であります。しかし、夜になるとどうでしょうか。さあ、寝る時間ですと言って、布団に入って休もうといたしますが、昼間脇に置いていた心配なことが頭に浮かんでまいります。いや、そのことは今考えてもしょうがないから、今は寝る時間だから、もう脇に置いて寝ましょうと思っても、どうしてもその問題が頭から離れません。今寝なくちゃ寝不足になってしまうと思いながらも、ますます目が冴えて寝つけなくなります。右を向いたり左を向いたり、布団の中でゴロゴロゴロゴロ転がっております。まあ、皆さんもそういう経験は何度かあると思います。そのゴロゴロ布団の中で右を向いたり左を向いたりしているとき、私たちは何をしていたんでしょうか。2つはあるかなと思います。1つ目ですが、問題が降りかかってきているわけですので、どうやったらこの問題を乗り越えていけるか、自分が今窮地に立っている、自分が不利な立場に立っているというんであれば、この不利な立場から有利な方向に行くにはどうしたらいいんだろうかと、いろんなことを考えます。こうすればよいかな、ああすればよいかな、あの人に説明すればよいかな、この人からこうしてもらった方がいいかな、いろんなことを考えます。いろんなパターンを考えて、そのうちどれが一番確実かというようなことも考えます。頭の中でぐるぐると考えている、それが一つ目ですね。自分の力で何とか答えを出そうとしております。それが一つ目。二つ目があります。なぜこの問題が起きたのか、なぜ自分はこの問題に巻き込まれて苦しまなければいけないのか、この問題の責任は誰なのか、そういうことをどうしても考えたくなります。自分がやったのじゃない、あの人のせいでこんな目に遭っていると、どうしてもそう思いたくなります。犯人はあいつだ、あいつが悪いのだ、あの人が全く何も考えないでこんなことをしたので、私が全てその泥をかぶらなきゃいけない、その後始末をしなくちゃいけない、なんで私が憎まれなきゃいけないのかと、いろいろと考えまして、そうしますとだんだん腹が立ってまいります。あの人のせいでこんな目に遭ったと、怒りの火が心の中で燃え盛ってまいります。逆のパターンもあります。こんな大きな問題になったのは全部自分の不注意からだ、それでみんなに大変な迷惑をかけてしまったと自分を責めるパターンもあります。なんとかこの最悪の状態からなんとか良い方向に変えたいと思っていろいろ考えたけれども、でもやっぱり自分はバカだった、愚かだったと自分を責めて落ち込むこともあります。主はいつこんな私たちに助言をしてくださるのでしょうか。昼間でしょうか。ダビデは言いました。まことに夜になると私の心が私に教える、私の心が私に教えるとありますが、主が自分の心を通して教えてくださるということでしょう。布団の中でああだろうかこうだろうかと と眠られない夜を過ごしているときに主の助言があったのだと告白します。でもそれはどんな助言だったんでしょうか。何か主からのお告げのようなものが聞こえてきたというのでしょうか。ダビデ、お前はそういうことじゃなくてこうしなさい、ああしなさいと具体的なアドバイスがあったというのでしょうか。ダビデは預言者でもありましたから、そのような特殊な能力があったということでしょうか。まあ、時にはそういうこともあったかもしれませんが、常にそうではない。ダビデが、誠に夜になると私の心が私に教えると言っておりますが、これは私たちにもこの通りのことが起きていくのです。昼間は信仰深く振る舞っているつもりです。しかし夜になるとどうなるか。先ほど言った通りに心の中で2つのことを繰り返しています。自分では何とかこの問題を解決しなくちゃいけないと焦っております。昼間は主を信頼していますと言いながら、夜になりますと主を信頼しているなんてどこにもない、もうそんなことは飛んでしまって自分の力でと考えております。あるいはこの問題はあの人の責任である、なぜ私がこんな目に遭うのかと怒りをぶつけ、憎しみをその人にぶつけております。まあ、言葉では言わないかもしれませんけれども、あいつの責任だと言っているのはほとんどあんなやつは死んだ方がマシだと同じなんです。私は悪くはない、すべてあいつが悪い。昼間は私は何も間違ったことはしていません、神様の前に正しく歩んでいますというようなふりをしながら、夜になりますと心の中から隠された罪が浮かび上がってまいります。主の助言はいつどのようにしてやってくるのでしょうか。あなたはこっちに進みなさいという助言はほとんどないかもしれません。でも確かに主は助言をしてくださっております。いいでしょうか。夜に何が起きたのですか。昼間隠されていた自分の心の内にある本当の思いが明らかになりました。あいなやつは死んでしまい、あいつのせいで自分は苦しんでいるのだと心の中で叫んでおりましたが、それが主の助言なんです。意外なことを言うかもしれません。主の助言というのはそんなものだと思っていなかったと思います。あなたはこちらに進みなさい、聖書にこう書いてある通りあなたはこちらを選びなさい、そうしたらあなたには素晴らしい祝福が与えられますよ、それが主のアドバイスである、そう思っておりましたが、全く違う方法で神様は助言を与えます。夜になるとそれが明らかになるんです。私たちの心の内のものが浮かび上がってくる、そのような方法をもって主は助言をくださいます。なぜ こんな方法を取るのでしょうか。なぜ私たちは何日も何日も夜になってこのようなああでもないこうでもないという苦しみの道を通されていくんでしょうか。はっきりとあなたはこうしなさい、そうしたら解決ですよと言ってくれたらどんなに楽かと思いますか。神様の解決の方法は私たちが考えているのとはちょっと違います。信仰のない方々はいろんな神様に手を合わせて、神様守ってください、助けてくださいと願います。それは目の前の問題を今解決してくださいという祈りであります。でも聖書の神様は確かに今ある目の前の問題を解決してくださることもできるのですが、その解決の仕方がこの世の神々とは全く違う方法を取られます。神様にとって目の前の表面的な問題を解決することで全てが解決するということにはならない。目に見えている問題は本当に氷山の一角、あの海の上に浮かんでいるその氷山、その下にはその何倍もの大きいその氷の塊が沈んで、あの海の下にあるわけですけれども、見えないところを解決しないといけないんです。じゃないと本当の解決にならない。隠されている問題を神様は取り扱おうとします。そうでないと問題は解決できないと知っておられます。何が問題でしょうか。どんな理由であったとしても人を憎み、人に怒りをぶつけることを主は良しとはされません。先ほど私たちは主の祈りを祈りました。まあ、時々言いますけれども、そこで私たちはこう祈りました。私たちも私たちの負い目のある人たちを許しました。でもそう祈っておりますけれども、皆さんは心から負い目のある人たちを許しましたでしょうか。主の祈りを祈りなさいと神様は毎週問いかけます。あなたは許していますか。負い目のある人たちですから、まあ言ってみれば自分に迷惑をかけた人たち、そういう人をあなたは許しましたかと問いかけます。なぜ問いかけるんでしょう。人の生きる道として、神様が教えてくださる真理の道として、この人を許すか許されるか、そのことを決して脇に置くことができない。そのことを許すか許されない、 許すか許さないか、そのことを解決しない限り本当の幸せはないのだと言っているんです。人を憎んでいる限り、人に怒りをぶつけている限り、私たちは許しは与えられません。もちろん私たちは聖書からもうそのことは頭で知っております。人を許すことができないというのであれば、裁きから免れないとも言われています。口で私たちに負い目のある人たちを許しましたと言えば自動的に許されるんでしょうか。心の中で刺されてまいります。私はあの人を許すことができない。 どうしたらいいんでしょうか。努力して人を許すようにしなさいと言われるんでしょうか。努力してできるなら誰も苦しみません。できないから困っているのです。最後に私たちはこう祈るしかありません。主よ、私は人を許すことができません。私はあなたの前では貧しいものに過ぎないのです。主よ、こんな私を憐れんで救ってください。主はこの祈りをどのように聞かれるでしょうか。人を許せないもの、それは罪あるものでありますから、最後私たちは墓に葬られて朽ち果てるしかない運命であります。滅びの道というのはそういうことであります。墓の穴でに葬られて終わりなんです。何の解決もありません。けれどダビデはこう言いました。十節です。まことにあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せにはなりません。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたは聖書に書かれていることすべて忠実に行ったので、だからあなたは許されて、墓の穴からに葬られたとしてもあなたはよみがえりますよと言っているのではないのです。私たちはできなかったんです。人を許すということは、昼間は人を許しているような顔をしておりますが、主は夜になると助言してきます。あなたは人を許してますか。できないんですよ。できないものなんでしょと問いかけてきます。苦しみを通して自分の本当の姿を主は教えます。あなたはそのままでは墓の穴に葬られて滅びるだけである。でも主はどうしてくださるのか。こんな私たちのために主ご自身が命を捨ててくださる。この私たちの救い主となられたイエス様をあなたは信じてよいのだと言ってくださる。あなたは墓に葬られるかもしれないけれども、黄泉に捨ておくことは絶対にない。つまり、あなたは蘇って永遠の命を受けていくのだと教えてくださいます。本当にそんなことを信じられるんだろうか。信じていいんだろうか。主が身をもって、これを信じてよいと教えてくださいました。イエス様は罪あるものとなられて墓に葬られました。けれどもこの方は墓からよみがえられました。なぜですか。なぜそんなことが起きたんですか。イエス様が神様だからご自分の力でよみがえられたのですか。違います。確かにこの方は神でありましたけれども、神としての力をすべて捨ててくださいましたから、この方はご自分で自分をよみがえらせたのではありません。父なる神様がこの方を墓の穴からよみがえらせてくださいました。なぜそのようなことをするんでしょうか。イエス様が 父なる神様を信じ続けたからであります。必ず父なる神様はこの救ってください、助けてくださいと願う者を墓の穴からよみがえらせてくださるのだと信じてご自分の命を捨てられたのです。私たちはイエス様は神様だから墓からよみがえったんじゃないかなと思っていたかもしれませんが、決してそういうことではありません。私たちがやがて私たちの身に起きていくことをイエス様が最初に通ってくださったんです。だから信じてよい、すでにイエス様がその道を前を歩んでいくから、あなた方はこの後を通っていくだけでよいのだと教えてくださいます。今日は午後から2014年度の予算総会が開かれています。2014年度の表題聖句ということで、この16編の10節を取り上げさせていただきました。1年間私たちは新しい年度をどこを目指して歩んでいくのか、いろいろなことを考えたくなります。世の中のではこんな時、目に見える目標を立てます。会社であれば売上何パーセント増とか、支店をあそこにあと 何店舗店を増やしていく、いろんな目標を立てていきますが、教会は目に見える目標を追うところではあります。たとえ目に見える目標を立ててそれを追いかけたとしても、いつかは虚しく消え去るだけです。私たちは目には見えないけれど、私たちの右におられる方が助言してください。私たちがどれほど罪人であるのかをこの方が教えてくださるとき、あなたはそこで落胆して、ああもうダメだ、私はこんな汚れたものだと落ち込む必要はない。あなたは必ずこの墓の穴からよみがえることができる、そう約束してくださる方を私たちは主であると告白できる。この方に私たちの幸いがあるんだ。どこにもそのことを確信させる目に見えるものはないかもしれない。けれども、目には見えないけれども、確かにこの方が私たちの右におられて、そこへ導いてくださり、そのことを信じて、また新しい年と歩んでいきたいと願っております。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは自分の前に主を置いて歩んでいるつもりでした。何か困ったことがあれば、その都度その都度、あなたはこうしなさい、こうすべきですと主が助言してくださるかのように思っていました。確かに聖書を通してそのように教えてくださることを私たちは何度か経験いたしましたが、あなたの助言はそればかりではなく、夜になった時に私たちの深くそこに隠しておいたいろんな姿が あらわにされるとき、それもあなたの助言であった。人を憎む思い、人に怒りをぶつけてしまう思い、そんな思いから解放されたいと思いながら、ますます怒りに縛られ、そこから抜け出すことがない、できない、それが本当の私たちの姿であるとあなたは教えてくださいました。このまま言ったら、私たちは滅びるばかりでありましたが、あなたはそんな姿を私たちに教えてください。あなたは緩むことがない、あなたは楽しんでいいのだ、あなたは安心していいのだ、あなたはやがて墓の穴から蘇ることができる、あなたの命は主の前にあるのだと教えてくださることを感謝いたします。哀れな自分しかありません。人を傷つけ、人を憎み、口から出ることはあなたの皆を汚すことばかりしかできない、そんな私たちを主が顧みてくださり、このような約束を聖書から語ってくださることを感謝いたします。どうか一人一人のうちにあるものを主がご覧になってくださり、あなたの助言とあなたの助けが豊かにあるようにともお祈りいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では今語られた御言葉をしばらくお祈りいたします。